西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖は市民を守る西宮市消防局最前線と題して、ゲストティーチャーに西宮市消防局の皆さんをお迎えしてお届けしております。さあ、そして今日は4週でございますから生放送ですよ。番組へのメッセージ、それからあのクイズの答えもまだまだ間に合いますし、それからこれ聞いときたいという質問などあればどんどんお寄せください。787@sakura-fm.co.jp こちらがメールです。そしてファックスの場合は 0798-37-5514 こちらまで送ってください。お待ちしています。というところで、今日のゲストティーチャーはお二人来てくださってます。まずは企画課の宮地博美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして警防課の渡辺真也さんです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というあのお二人に来ていただきまして、まあ、宮地さんは今回あのこの企画のまとめ役みたいなことをやっていただいたわけで、
は
い、
ね、そうですね、
はい、はい、ということで、まあ、最終回登場ということ で今日はですね、あの大きなテーマというかは、まあ、あの市民を守る西宮市消防局最前線なんですが、いろんなテーマでお届けしてきて、今日は消防士の一日ということで、これをですね渡辺さんにいろいろと語っていただこうと思うんですが、はい、さてメールを頂戴しております。こんばんは、ラジオネーム元ラジオ少年と申しますということでね、さっきの番組にもいただいてましたけどありがとうございますあのね、少し前ですが防火管理者講習会を受講させていただきました。ボリュームのあるテキストでしたが、講師を務められた現役消防士の方々の経験談を交えたお話で大いに勉強になりました。その中で一番記憶に残っているのが初期消火に関するお話。よく炎の先端が天井まで達したら自力での初期消火は無理と言われるが、私、あの講師の先生ですね、私の試験ではありますが、目安としては炎の先端が自分の背丈の方がいいのではないかと思っているというお話でしたね。やっぱりこれはじゃあそれぐらいだと思っておいた方がいいということなんですね。
そうですね。
で、厚かましくてすいませんが、質問を2つばかりとお寄せいただいたんで、
はい、
じゃあのぜひね、答えていただきたいと思うんですけど、宮地先生に、
はい、
最前線のシステムのお話、へえすごいと感心することしきり。でもふと思いました。こういった最新鋭のシステム導入にあたって、消防職員の方々の研修ってどんな感じだったんでしょうか。もう一つ、あ、これお答えいただいてからでいいですか、はい、いや、もう一つね、
はい、
おととい大阪枚方市の商業施設で開かれた防災イベントで、地元の消防本部が地震の揺れを体験できる起震車というあのこう揺れがね、あの、
はい、
再現できるあの車ですけれども、を出展していました。西宮市にはあるのか、あるいは兵庫県内には何台くらいあるのか、ご存知でしたらお教えいただければと思います、というラジオ元ラジオ少年さんからの、ご質問なんですが、
はい、
はい、
あ、質問ありがとうございます。で、実際に消防緊急情報システムの更新作業はもう失敗できませんから、確かに不安と緊張はありましたけど、新システム運用開始前に納入メーカーから主に機器取扱いを中心とした専門的研修を受けていましたので、
はい、
旧システムから新システムへスムーズなバトンパスができております、
うん、
あとシステム導入後も定期的に内部研修を行っていますので、日々知識と技術の研鑽に努めています。
はい、
はい、あと寄進社ですね、はい、あの西宮市には寄進社はありません、うん、で兵庫県内ではですね神戸市消防局さんが1台と、うん、兵庫県、広域防災センター、兵庫県消防学校ですねにも1台保有されてますので県内では2台の保有となっています、
うん、なるほどということでございました。ありがとうございました。お分かりいただきましたでしょうか。というところでさあそれでは今日の消防士の1日です。一体どんな1日を過ごしてらっしゃるのかっていうことを、渡辺先生からお話しいただくんですが、じゃあまずは自己紹介から。
はい、はい、改めまして西宮市消防局警防課警防係の渡辺です。採用されたのは平成23年で現在12年目です、
はい、
警防課へ配属されたのは令和2年からで3年目となります、うん、それまでは各消防署において主に警防隊として勤務してきました、
はい、
私の所属する警防課には警防係以外に救助係、整備センター、指揮総括係、調査係があり消防局の中でも係の多い課となっています。
そうですね、そんな感じですね、
はい
はい、まあ、詳しくいろいろ伺いたいところなんですが時間的な制約もありますので、はい、早速とっても興味を持ってらっしゃる方多いと思うんです。消防士さんってどんな一日を過ごしてらっしゃるのかっていう、それを今日はぜひぜひご紹介ください。
わかりました、
はい、
皆さんが思い浮かべている消防士といえば、うん、今からお話しする消防署で働く消防士のイメージが強いかなと思います、
ええ、
消防署で働く職員は約400名で全体の約8割となっています、
う
ん、西宮市では2交代制を採用しているので24時間ごとに1係と2係が交代する勤務体系となっています、
うん、
火災が起きた時に消防士がいないということがあると大変なので24時間365日いつでも出動できる体制になっています。
これは安心ですよね、市民にとってはね、はい、はい、
それでは1日の流れについてお話しします。
はい、
消防署では朝出勤すると事前に決めている乗組表を確認します、
うん、
乗組表っていうのはその日自分が乗る車両や一日の業務が書いてある表です、
はい、
乗組表を確認してその日一日自分が乗る車両や自分の役割、隊長なのか、うん、車両を運転する機関員なのか、うん、隊員なのか、その辺を確認します。
それは日々変わるんですね、役目みたいな。
そうですね、
なるほど、はい、
で、あとは1日の流れをある程度 そこで把握して準備をしておきます、は
い、なるほど、
はい、1係と2係が交代するタイミングでは、昨日の災害状況、車両や資機材の状況、業務の実施状況などを申し送って引き継ぎ事項を引き継いだりします、
はい、
で交代が終われば1日の業務の申し送りをした内容を共有するミーティングを行って、うん、はい、車両や資機材の点検、それと試運転というものを行います。
ほう、
なので9時ぐらいになったら、うん、市内を消防車両とか救急車とかが走ってるのをよく見ることがあると思います。
なるほど、あれが試運転。
あ、そうです。
何ですか。はい、
その後は、うん、火災に使う消火栓や防火水槽の点検として行う治水調査、
はい、
円滑な警防活動を実施するために行う警防調査、
うん、
防火対象物に立ち入りを行う立ち入り検査、
うん、
それぞれの車両に割り振られている業務を行ったりとか、各種災害対応のための訓練、
うん、
庁舎見学の案内などを行います。
結構いろんなことなさるんですね。忙しいですね。
それで17時半以降になったら1日の業務や災害現場で使用した車両と資機材について、うん、再度点検を行います、
はい、
で夕方以降は災害出動の報告書作成、
うん、
業務の実施結果報告書の作成、今後の訓練計画立案や日中に行った訓練の検討、その他さまざまな研修を行います、
うん、
でその間に夕食を取ったり筋力トレーニング、はい、走ったりお風呂に入ったりもします、
うん、はい、
で24時間勤務を行うので食事はもちろんなんですけれども、お風呂に入ったり仮眠の時間もあって、仮眠の時間は最長で6時間あります。
あ、でも6時間しかないっていうことも言えるんですね。
そうそう
ですね、大変やなこれは、はいはい、
はい、で各消防署の入り口あたりには受付があるのを見たことがあると思うんですけれども、うん、夜中でも電話対応などのために受付勤務が割り振られていて、
うん、
交代で受付勤務をします、
はい、
で翌朝仮眠の時間が終われば交代までの間に夜中に出動した災害出動の報告書作成や、うん、1日の業務日誌の作成などを行って8時頃には交代前最後の車両の点検、資機材の点検を行います、
はい、
そして出勤してきた職員に申し送りや引き継ぎを行って1日24時間の勤務が終わります、
うん、
でこれが大まかな消防署で勤務する1日の消防士の流れですね。
うわ、やらなきゃいけないこともいっぱいあるし大変だこれね、お仕事ですよね。
そうですね。
で訓練もいろいろあって、
あ、そうですね、訓練もいっぱい、ね、
まあ、それぞれの訓練全部いろいろ伺いたいところなんですけれども、はい、特にこんな訓練これすごいよみたいなのちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、まあ、これすごいよっていうわけでもないんですけど、うん、まあ、その中の一つ訓練の一つとして分かりやすいかなというやつで、はい、まあ、ホースを使う訓練ですね。消防士はホースを使って水を送って火を消すんですけど、
はい、うん、
そのための訓練で、
はい、
でホース延長訓練では長距離延長ができるホースカーっていうのがあるんですよ。それの取り扱い訓練であったり、
うん、
車両の横についてる、まあ、ボックスがあるんですけど、そのボックスから、ホースを延長する訓練、
うん、
狭いところで、延長するためのホースが入ったバッグがあるんですよ。それの展開するための訓練であったり、はい、立体的に階段をホース延長するときの訓練とか、
うん、
まあ、いろいろやるべきことはたくさん、ホース延長の訓練だけでもあります。
ですよね。途中でおーって言ってたら これで止まっちゃったってえらいことですよね。
そうですね。
ホースがね、
はい、
届かないっていうのは、
あ、そうですね、届かないっていうのは絶対あったんですね、はい、であと火災現場では1分1秒争うためなんかホース延長も急ぎたくなるんですけど、絶対に雑に延長することは許されません、なので、まあ、ホースの先から消火に必要な水をしっかり出せるようにするために急ぐ箇所では急ぐんですけれども、うん、ねじれができないように丁寧に延長することを心がけてやっています。
なるほどね。やっぱりすごいこうそれが日頃の訓練でそれが今実際の出動の時に生きてくるっていうことになるわけですよね。
そうですね。
でそのいざ災害出動っていう声がかかったら、はい、どんな流れで出動していらっしゃるんですか。
はい、そうですね、出動の指令がかかれば先ほどお話していたような業務や訓練をしていたとしてもスイッチを切り替えてそれを一旦ストップして、はい、で出動の準備に取り掛かります、
はい、
出動指令は最初に災害の種別ごとの、まあ、それぞれのトーンで音が鳴ります。
ほう。
で、また出動する車両が表示される表示板というのがあるんですけど、
うん、
その表示板では出動車両が点滅します、
はい、
自分が乗る車両が点滅していたらまあ、出動の準備を行いますし、点滅していなければ他の出動する人たちの手伝いなどを行います、
うん、
で出動指令の出動の音声が流れると、
うん、
まあ、災害種別、出動場所、出動車両の情報を聞いて災害種別ごとの服装に着替え、出動指令書を取り車両に乗り込みます、
はい、いろいろと手順があるんですね。はい。
でその間に災害現場までの経路であったり、
うん、
はい、火災であれば消火栓や防火水槽など、まあ、どの消防水路から水を取るのかというところも考えます。
なるほどね、はい
はい、で車両に乗り込むと現場到着までに出動指令書に書いてある情報であったり、
うん、
司令課の方が通報者から得た追加情報などを無線で送ってくるので、
うん、
それらをもとに現場の状況をイメージして総括指揮者は活動の方針などを決定しますし、各隊はそれぞれ自分たちの隊の配置を考えてホースの延長本数や延長方法を考えたり、うん、持っていく資機材何がいるのかというところを考えます。でホースだけでも車両にいろんな形で積んでいるので、うん、延長本数や延長する場所の状況、例えば工場など敷地の広いところ長距離延長するのか階段なのかそれとも狭い場所なのかによってどのようなホースを使うのかどのように展開するのか考えていきます。
さっき伺ったあね、訓練が生きてくるわけです ね、ここでね。うん。
でまた出動中は緊急走行で現場へ向かいます、
はい、
事故が起きないように安全管理をしながらも重要な情報を聞き漏らさずにそして現場活動の準備もする必要があります。でここまでが簡単にですが災害出動の流れとなります。
いや本当に現場に到着するまでの時間に、ね、ただただ乗ってるぼーっとしてるわけではなくもうこれだけの音 といろいろと考えながらやってらっしゃるということ、これすごいことですね、はい、出土指令があればね、災害種別ごとの服装に着替えるっておっしゃってましたけれども、はい、例えばその火事現場に行く場合というのはどういう服装になるんですか、
はい、あ、そうですね、火事の現場に行くときの服装っていうのは、防火衣、防火長靴、防火手袋、防火帽、防火フード、それと空気呼吸器っていうのを身につけています。
かなりのすごい、いっぱい着込むというか、ね、
そうですね、防火衣は分厚いですし、
装備は大変ですね、はい、これ、はい、
これらすべて合わせると約20キロになります、
そうなんですか、
はい、また、火事を消すために使うホースというのは持っていく必要があるんですけれども、はい、65ミリホースでは約8キロ、50ミリホースでは約5キロの重さがあります。
めちゃめちゃ重たい装備を身につけた上に、そんないろんなこう機材も運ばないといけないという、めちゃくちゃ重労働ですね、これ。まあ、
そうですね、
ね、
でも防火衣であったり防火帽などの防火装備品や空気呼吸器は隊員を守るとても大事なものなので、絶対に必要なものとなります、
そうですね、確かに、はい、はい。
それらの装備を身につけていても現場活動が行えるように、常日頃から訓練や体力作りを行って災害に備えています。
消防署の周りよう走ってありますよね、はい、あれもやっぱり体力、
そうです、その一環、
訓練というか、でも火災なんかで本当に大変な現場活動が終わったら、はあ、やっと消せた、よかったって言って消防署に帰ってゆっくりはできないんですよね、これが
そうなんです、
ね、まだそこからがあるんですよね、いろいろ
少しありますね、
はい
はい、火災で出動した場合はその他の災害とは違って、現場活動の後にも火災原因調査っていうのを行います。
ほ
う、何のために火災原因調査をするかというと、なぜ火災が起きたのかという火災発生のメカニズムを究明して、さまざまな機械を捉えて予防候補をすることで、同様の原因で起こる火災、類似火災というんですけど、それを予防するために、調査を行っています。
じゃあここのポイントもすごく大事なお仕事、
そうですね、
ということになるわけですね、
はい、
まあ、本当にいろんなことなさってる、大変な一日を毎日送ってらっしゃるんだなっていうのがよく分かりましたけれども、今ざーっと消防士の一日ということでお話を伺ってきたんですが、じゃあそれではここでクイズのね、今日は正解者の発表とプレゼントがございますので、ちょっとクイズの方に移らせていただきたいと思いますが、じゃあここからは宮地さん、よろしくお願いいたします、
はい、
こんな問題でした。1回目の問題は、西宮市には現在消防車は何台あるでしょうか。はい、お答えをお願いします。
はい、11台です。
11台、はい。そして2周目の問題はこんな問題でした。すべての住宅に義務付けられている火災が発生した際に煙や熱を感知し警報等を発する機器の名称は何でしょうか。
はい、住宅用火災警報器です。
はい、そして3週目はこんな問題でした。近年導入された通報者から指令台に映像を送るシステムのことを何というでしょうか。
映像通報システム、ライブ119です。
はい、ということでこの3つのお答え、正解をしっかり書いてくださった方の中からお一人の方に、3000円分のクオカードのプレゼントでございます。さあ、それでは今月の当選者の発表です。では宮地さん、よろしくお願いいたします。
はい、元ラジオ少年さんです。
はい、おめでとうございます。元ラジオ少年さんね、しっかり答えを書いていただきまして、住宅用火災警報器、台所、寝室、階段でしたですね。実はまだ揃ってません、ちょっと反省って書いてらっしゃいますけれどもこれもでもやはりこの3箇所っていうのはもう必ず押さえていただきたいポイントって。
そうですね、そこの3箇所はつけていただきたいですね。
ねえ、はい、いやでも今月いろんなお話を伺って、随分皆さんも、まあ、消防とかね、そのお仕事に関して、そしてまた市民我々が守らなくちゃいけないことに関して、ちょっといろいろと勉強していただけたんじゃないかなと思うんですけれどもね。
そう
ですね、本当に出ていただいてよかったなっていう感じなんですが、企画をなさった宮地さんはどうでしたかね。
そうですね、実際に、まあ、 私たちがその市民の方に何を伝えるかという時も、うん、ある意味こちらも勉強させてもらいましたし、
そうですか、
はい、まあ、そうですね、実際まだまだわからないこともあると思いますので、
多分ね、隊員の皆さんのね、今日の一日でも、いや、そんな余計なことを同時にしてあるんだと、まあ、我々はびっくりするわけですけれども、隊員の方はそれが当たり前になってるから、はい、いや、そうなのよねっていうことで軽々と多分ルーティンをこなしてらっしゃるんだと思うんですけれども、そうですね、はい、そういうことってね、なんかすごい聞きたい部分がいっぱいあって、うん、さっき火災現場に行く時の装備なんていうのも、はい、こんなに重いんだとか、こんなにたくさんやっぱり、まあ、自分も守るためにこういう装備も装着してらっしゃるんだみたいなことを聞くと、はあ、なるほどって、それこそ、うん、へーという、もう徹底解剖のねならではのへーそうなんだみたいなところがいっぱい出てくるんですよね。なので、なんか今後ともまたいろんな方面からね、いろんなお話が伺っていけたらななんて思うんですけれども、はい、まあ、今回は4週にわたって西宮市消防局救急隊の歴史や現状、それから消防における予防業務の役割と効果的な住宅防火火災、そして3週目は通報の窓口、司令課、消防司令室、そして今日が消防士の一日と、これだけのテーマで本当にいろいろ語っていただいたわけですよね。宮司さん、やっぱりものすごく広いですね、幅広いですね、業務の内容が。
そうですね、今おっしゃっていただいただけでも、うん、もう火災救助の救急と、うん、調査と、まあ、こういう広報活動もそうですし、
はい、
なかなか幅広い分野ではあると思います、
ね、え、はい、どうですか、実際に渡辺信也さんはこの業務に当たってらして、
はい、
まあ、日々いろいろと感じることもあるでしょうし、
はい、
もっともっと市民の方にこうやってもらったらいいのになみたいなこともいっぱいあると思うんですけれども、ね、え、そのなんか日々やっぱり距離感というんですかね、市民の皆さんの声がこう届いたりとか、はい、皆さんの声が市民の皆さんにもっと届くようなみたいな、なんかそういうやり取りが、ね、いろんな形でできていったらもっともっといいななんていう感じはしますよね。
はい、
今日ね、このね、消防士の一日っていうのをね、まとめてもらうのにものすごいたくさんまとめていただいたんですよ。いい、でも私が本当にね、生放送は時間がないんですみたいな感じでいっぱいいっぱい削っていただいたんですが、今ちょっと時間を見ると、はい、まだ少し時間があるんですけれども、
はい、
なんかこれは言っときたいとか、特にこれっていうところって何かありますか？
何か、そうですね、
もうでも本当にいろんな多岐にわたる活動をしてらっしゃいますし、まあ、本当に火災原因調査ってね、さっきちょっと伺いましたけれども、はい、それも本当になんかもうただ鎮火してから原因調査するんじゃなくて、うん、
はい、
そのもう火災に出動時からいろいろとそういうことにも思いを巡らしながら考えてらっしゃるっていうことがあるって伺って、それもちょっとびっくりしたなと思うんですけれども、
ね、そうですね、
うん、なんかいろんな情報が、はい、例えばその風向きだったりとか、
はい、
その、まあ、なんだっけ、湿度とかですか、はい、そういういろんなことがやっぱり絡んでくるわけですから、そういうこともこういろんなところからの情報を得ながら、
はい、
本当にやっぱりある意味チームで動くっていうことはすごく大きなポイントになってくるんですね。
まあ、そうですね、
うん、
組織行動が求められてますので、まあ、まあ、それも火災を消す、鎮圧するっていう目的のために、
うん、
まあ、指揮命令しっかり取って火災を消して、はい、いきます。
いらっしゃるんですよね。まあ、今回ね、本当に救急科とか予防科とか司令科とか警防科とか、我々一般市民にとってはどの科がどういうことをやってらっしゃるのかって今までなかなか見えなかった部分があるんですけれども、それをこういろいろ伝えていただく中でね、
はい、
いろんなことを全部こう集めた上でのそのチームとして分析をなさったりとか、まあ、出動に役立てられたりとかっていうことをやってらっしゃるんだなと改めて思いましたが、
はい、
ね、
ありがとうございます、
はい、
実際にそうですね、先ほど説明させてもらったライブ119とかもそうですし、
はいはい、
体制面、消防体制の面でも強化を図っていってますので、
うん、
はい、 まあ、あのなるべく市民の方のニーズに応えていけるように、まあ、やっていきたいなと思っております、
ね、なんかさっきあのすごい訓練との中でその点検をしたりとかね、はい、それをちゃんとあの次に申し送るように書いてちゃんと次に渡したりとかっていうことも、ね、業務の中にっていうので、まあ、本当にあのいろいろとやらなきゃいけないことが多岐にわたって大変だと思うんですけど、
はい、
でもということはいろんなことに皆さん強くなっていくというかあれですよね、なんかいろいろとこう、まあ、そのサービス的に例えばいろんなことを知ってもらうためにあの消防車のちっちゃいのを置いてねあの市民の方に来ていただいて、うん、あの乗っていいよみたいなあれも皆さんなんか手作りで作ってらっしゃるとかって話も伺ったんですが、
そうです
ね、
まあ、一部寄付あの、うん、いただいてる車両もあるんですけど、
はい、
あの手作りですね、
ねえ、はい、だからそういう意味でなんかそのいろいろなこうなんていうのかな、もう通り一遍のことではなくてこうしたらもっと良くなるんだろうなとかこういうふうにとかっていう多分なんか日々進歩していく創意工夫あるんでしょうね、
そうですね、もうもちろんお金をかけずにやっていきたいなと、
でなんかその本当に時間の限られたもう本当に緊迫した中で伝えていくことのねその難しさとかいろんなことに多分直面してらっしゃるんだろうと思うんですけれども、でもあの本当にあの皆さんがいてくださるから、まあ、我々は本当に安心して生活ができるななんていうことを今回また改めてまさにあの今回のタイトルみたいに市民を守るっていう、はい、やっぱりその思いっていうのは皆さん本当に強くお持ちでいらっしゃるんですよね、
そうです ね、う
ん、じゃあ渡辺さん最後にちょっと一言、
はい、
はい、
まあ、最後になるんですけど、あの私たちは災害が発生した時に自分たちの持っている技術であったり資材を最大限に活用できるように常日頃から訓練、うん、研修体力作りとかをしてるんですけれども、まあ、それだけではあのやっぱり限界がある部分はあります。なので、まあ、市民の安全を守るためにはやはり市民の方々の協力も必要不可欠かなと思っています、
はい、
前回の放送でもお伝えさせていただいているんですけれども、電話回線や出動の車両には限りがありますので119番や救急車の適正利用のご協力何卒ご協力のほどよろしくお願いします。
そうですよね、これは我々ね、はい、市民が本当に心しなきゃいけないですよね、
はい、
うん、
また火災予防にも努めていただき災害を一件でも減らすことで安全安心な街づくりを実現したいと考えていますので、うん、どうか引き続きよろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さあそしてこの企画をいろいろまとめてくださった宮地さんなんですが一言、
はい、はい、今回の放送を通じて消防業務を知ってもらう機会をいただけたことを大変嬉しく思っています。で消防というと皆さん持つイメージがさまざまかと思うんですけど、
はい、
基本的に災害発生時や急病事案などその人にとって、まあ、緊急事態ですね、そういう場合に、まあ、初めて意識することが多いと思います、まあ、そういう意味でも、うん、普段の消防の取り組みや仕事内容ってあまり馴染みのないものだと思いますので、まあ、話しすることができてよかったなと思います。あと、まあ、4週にわたって聴講していただきましてありがとうございました。
いやいや、こちらこそ本当にありがとうございました。でも話しきれないことってまだいっぱいあるし、もっと聞きたいこともいっぱいあるので、ぜひ再登場していただきたいなと思うんですけど、いかがでしょうかね。
はい、機会があれば
いや今日は本当にあの、お二人に出ていただきまして、生でいろいろ語っていただくということで、時間もみたいな感じで大変な思いをさせてしまって本当に申し訳なかったんですけれども、でも市民を守る西宮市消防局最前線、9月の西宮徹底解剖はね本当にあのためになったと思ってくださってるんじゃないかと思います。本当にどうもありがとうございました。警防課の渡辺信也さん、そして企画課の宮地博美さんでした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ来月10月は貝の世界へようこそ、西宮市貝類館へ行こうと題しまして、ゲストティーチャーに西宮市貝類館の学芸員お二人、高田良次さんと渡辺哲也さんをお迎えして貝の世界のお話をいろいろ伺っていきたいと思います。ぜひお楽しみに。西宮徹底解剖、この時間は西宮市の提供でお届けいたしました。ではまた。